鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは大関俊アナウンサーです。
はい、こんばんは。今年もよろしくお願いいたします。
はい、今年もよろしくお願いいたします。大関さん、今年2024年どんな年にしたいですか？
無病息災ですね。
そうだよね。
年が明けていろんなことがあったじゃないですか。はいはい、ああいうことを目の当たりにすると、うーん、健康で、はい、安全に過ごせることってどれだけ尊いんだろうかということを年明けから思い知るような ね、
そうですね、
ことになりましたから、
はい、
まずはこう自分が健康に、
はい、
そして仕事も楽しくできればいいかなと思いますけれども ね、
は
い
は
い、ね、
ですから本当被災地の皆さんね、一日も早く平穏なね日々が戻ることを祈るばかりですね。
はい、金沢競馬が再開されたらもう馬券はいっぱい買って応援しようと思います。
はい、はい、さて今年の JRA の競馬は6日土曜日に開幕しました。短期免許で初めて来日したオレリアン・ルメートル騎手が開催初日の6日に騎乗5戦目で JRA 初勝利を挙げましたね。
ルメートル騎手はフランス出身の34歳です。去年はフランスの牝馬2冠をブルーローズ戦で、イギリスのクイーンエリザベス2世ステークスをビッグロックで勝っています。
はい、まあ、ルメートル騎手、はい、ランク選手もそんなのこと言いましたけれどもね、まあ、覚えやすいですしね、はい、これからねまた注目していきたいですよね。
はい、他今回が初来日となるのはイギリスのリチャード・キングスコート騎手とドイツのレネ・ピーヒュレク騎手です。またオーストラリアのレイチェル・キング騎手は去年のワールド・オールスター・ジョッキーズで勝利を挙げて、今回も初日から2勝をマークしました。12月から騎乗しているイギリスのルーク・モリス騎手を含めて5人が今短期免許で騎乗しています。
ね、5人ですからね、
枠埋まってますよね今。
はい、あまりね存じ上げないジョッキーも来日して今乗ってらっしゃるわけですけれども、そういう方たちのね騎乗ぶりっていうのもまた若手ジョッキーや日本のジョッキーにとって新しい刺激になるのかもしれませんね。
はい、
はい、腕比べ楽しみにしたいと思います。この後は9日火曜日に発表された2023年度の JRA 賞受賞馬についてお送りいたします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。決定、2023年度 JRA 賞受賞馬たち。ということで、まあ今年もこの季節がやってまいりましたね。新年明ければこれがあるということで、今週の火曜日9日に発表された2023年度の JRA 賞受賞馬についてお送りいたします。昨年も様々な名勝負感動のシーンがたくさんありましたよね。
はい、
ね、大関さんはどのレース、どの馬が最も印象に残りましたか？
自分が実況していたからというのは多分にあるんですけれども、初めて実況した有馬記念、
うん、
ドーデュースが最後に競り勝ったじゃないですか。なんだかここぞというところで持っていくのが、あのドーデュースであり武豊騎手なんだなっていうのを思い知らされたと言いますかね。
ファンの方たちもようやく武豊騎手とのコンビで、うん、どんなレース見せてくれるかっていうのを本当楽しみしてたっていうところも人気につながってたように思いますものね。
で思わずゴールした後、千両役者ここにありって、うん、はい、全く意図せずに出てきたっていうところもありましたし、うん、
はい、でもいい実況だったじゃないですか。
いやもう最後の直線手が震えてて、双眼鏡持ってる手が、どう喋ったかあんまり覚えてないです正直。はあ、
でもそのやっぱりこうその一言がね、千両役者って出てくるところがねやっぱりこう降りてくるんですね。
いやでも不思議な感覚でしたね、うん、有馬記念を自分が実況しているっていうのが、それがやっぱり印象に一番残りましたかね。
去年の有馬記念は本当に皆様の心にも深く残る、うん、感動のレースだったと思うので、いい時ね実況できてよかったでしたね。
はい、恵まれてました。本当に
いや本当にこれからもねそれをまた糧にいい実況をよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、 それでは記者295人の投票の結果に基づき決定した JRA 賞各部門の受賞馬を紹介していきましょう。
ではまず年度代表馬からいきましょう、
はい、
年度代表馬はこの馬です。
残り 400m、 ルメール仕掛けているか。さあようやく追い出した、弾けるぞ。7番イクイノックス先頭に変わった。2番手は5番ガイアフォース、3番手は3番ドーディウス頑張っていますが、4番ダノンベリューガ、外から9番のプログノーシス、さらには大外6番ジャスティンパレスが2番手争いに食い込んでくる。しかし先頭独走になった。ここはもう敵はいない。先頭7番イクイノックス連覇でゴール。府中の風になった。7番イクイノックス鮮やかに颯爽と駆け抜けました。
先頭ここで変わった。あっという間に後続を突き放す。2番イクイノックス、2番手は1番のリバティアイランド、上がったスターズオーアースがまた差を詰めてこようとする。その後ドーディウス、先頭はイクイノックス、ゴールイン、イクイノックスです。これが世界が憧れる実力です。
というわけで国内外で G1 4勝を挙げたイクイノックスが293秒を獲得して2年連続の年度代表馬となりました。
はい、なんかこう実況をねまたこう伺うとね、聞きますとね、感動がこうあのシーンが蘇ってきますよね、はい。まあ本当に秋の天皇賞は天皇皇后両陛下がお越しくださり、またファンも競馬場に戻ってということで、たくさんのファンも見つめる中で天皇賞、そしてあのジャパンカップということで、もう日本でね秋イクイノックスが走ってくれたということ、結果ジャパンカップが最初のレースになりました。それを日本で見ることができたということは、なんか感謝したい気持ちです、
うんうん、最後までなんかかっこいいまま去っていくっていうね、
はい、
ところでしたけれどもね、
はい、
イクイノックスは最優秀4歳以上ボバも同時受賞しています。そして今年から種ボバとなるわけですが、種付け量は初年度から国内最高帯2000万円に設定されました。
いやいや本当に先生から、あるいは勝ち方からね、もしかしたら今までで一番強いかもしれないっていうね、日本馬としてね、だからこの値段はきっともう期待の表れでもありますよね。でもイクイノックスはまあクラシック勝てなかったので、子どもたちがそのクラシックを勝ったり、凱旋門賞だったりブリーダーズカップだったり、イクイノックスが果たせなかったところを子どもたちに期待したいですね、
はい。続いては2歳馬に行きましょう。最優秀2歳ボバは3戦3勝で G1 アサヒ杯フューチュリティステークスを制したジャンタルマンタルが288票を獲得して選ばれました。
はい、もう眠傷の3連勝での G1 初勝利ということですけれども、今年から日本で供用されるね、種ボバとして父パレスマリスへのもう最高のプレゼントになりましたよね、
はい、
新産記念も
パレスマリスサンクが勝って
みんなまた注目してますもんね、
まあ、絶妙なタイミングでこれダーレージャパンが導入したと言いますかね、
はいはい。まあ、今年どんな活躍をクラシックで見せてくれるか楽しみですよね、
はい、共同通信杯から指導ということだそうですけれどもね、
はい、
楽しみにしましょう、
はい、
次は最優秀2歳牝馬です。こちらも3戦3勝で G1 阪神ジュベナイルフィリーズを制したアスコリピチェーノがボバ相手にホープフルステークスを勝ったレガレイラとの31票差の接戦を制して選ばれました。
選ばれましたね。こちらもね無敗の女王ということになったわけですけれども、勝ちタイム1分32秒6は19年のレシステンシアの記録を0秒1更新するレースレコードということで、こちらも楽しみな一頭。そしてもう30票の差でレガレイラーもね惜しかった。この2頭やはり牝馬路線は3歳のね牽引していくんでしょうね。
どこでこの2頭が初めて対決するかって、はい、レガレイラーがもしかしたら皐月賞なんて話が
ありますもんね。いやお嬢さんたちも本当強くなってます強いですよね
やっぱりレベルが上がってますよね。
そうですね。
そして最優秀3歳ボバは日本ダービーを制したタスティエラが260票を獲得、28票のドゥレッツァ以下を抑えての受賞となりました。三冠全部違う馬が勝ったんですけどね、去年は。
そうですね。でもあのタスティエラについては、まあ、ダービーを勝ちまして、同期の7708頭の頂点に立ったことと、皐月賞菊花賞も2着ということで、やはり一番ね能力が高いのかなというところを示しましたよね。
ね
え、
有馬記念がちょっと残念でしたけど、うん、この後小馬になってね、
はい、
どこで見られるかっていうのが楽しみですけれどもね。
そうですね。そしてその三冠制したね、みんなとどんな風にね対決していくかっていうのもね。
そうですね、どこで当たるかっていうのも楽しみですもんね、
う
ん、また。
そうですね。
そして続いての部門は最優秀3歳牝馬です。
先頭14番ペリファーニア、内は粘っているコナコースト、外から3番リバティアイランド、この3頭の争いとなった。ペリファーニア先頭、リバティアイランドまとめて捉える、かわし去った。先頭3番のリバティアイランド、ゴール。
先頭入れ替わった。5番リバティアイランド堂々先頭、3馬身4馬身と差を広げていく。2番手ラベルが粘れるか、迫るハーパー、さらに13番ドゥーラ完勝、リバティアイランドゴール。
抜けた抜けた、6番のリバティアイランド、リバティアイランド強い。2番手7番のマスクドリーバが迫ってくるが、リバティアイランド3冠達成、ゴールイン。多くのファンの期待に応えてリバティアイランド堂々と3冠達成。
いやー、三冠馬ですよ。ドゥラメンテ3区から三冠馬が誕生いたしました、
はい、
もう嬉しいですね。3着もね、あの週刊賞はドゥーラだったので。
あ、そうなんですよね。
とにかく去年はドゥラメンテ3区ね、本当大活躍だったわけですけれども、さらにこのリバティアイランドのあのジャパンカップ2着も素晴らしくって、もう文句のつけようのない、これはね、堂々たる、選出だったと思います、
はいはい、3冠達成のリバティアイランド294票で最優秀3歳牝馬となりました、
はい、リバティアイランドはあの強さに加えて、なんかこう女の子らしいところがあって、あのカーダジョッキーがね、まずお菓子の時にお嬢さんおしまいですってお嬢さんと呼んだり、あと前髪のね可愛らしい髪飾りがいつも変わったりとか、そういうところでもファンを魅了しましたね、
はい、はい。今年初戦どこで見られるのかが非常に楽しみな一頭です ね、
はい、そうね、もうとにかく今年の中心はこの馬と言ってもいいかもしれませんね、
はい。そして最優秀4歳以上牝馬はビクトリアマイル安田記念を勝ったソングラインが275票を獲得して選出されました。ソングラインは新設された最優秀マイラーも受賞していまして、2部門での受賞となりました。
はい、ソングライン本当に連覇を飾った安田記念のあの強さがとても印象的ですね、うん、可愛くて優しい一方で、レースに行けば集中力と闘争心を見せてくれる素晴らしい馬と林調教師がおっしゃっていますが、ノーザンファームでも繁殖入りということなので、その魅力をお母さんになってね、子どもたちに伝えてほしいと思います。
はい、そしてこの馬、あのブリーダーズカップにもね、行って、
はい、
というところで、あの海外にチャレンジしてくれたっていうのもなんだか大きいような気もしましたけれどもね。
そうですね、本当ですよね。リョー君が本当にボバ顔負けの活躍しましたね、
はい、なお前回までは最優秀短距離馬という表彰部門だったんですが、今回から最優秀マイラー、最優秀スプリンターと細分化されました。これは現在の競争体系に合わせること、受賞機会の増加、票の分散の解消などを目的としています、
はい、
新しく作られた最優秀スプリンターにはスプリンターズステークスを勝ったママコチャが226票を獲得して選出されています、
はい、ママコチャですよ。白雪姫がおばあさんということで、ついにこの白雪姫から影の G1 ホースが誕生したことになります、うん。そしてもうとにかく白雪姫の子孫たちがこう年々ね力強くなって、この枝葉の広がり方も素晴らしいですね、はい、
まあ、こうバトンをこう渡すかのように、ソダシがちょうどこのタイミングでっていう、
ちょうどそうだったんですよね、この春は3月24日の高松の宮記念が最大の目標ということです。
そして最優秀ダートホースです。こちら票が割れたんですが、
はい、
166票を獲得したフェブラリーステークスマイルチャンピオンシップ南部杯チャンピオンズカップのガチ馬レモンポップが126票の牛場手走路を抑えて選ばれました。
うーん、ここもね大接戦でしたもんね。
分かれるところでしたけどね、これどっちよっていうのは
分かれますよね。だここはですね、40票差なんですね。でもやはりこの史上4頭目の春秋 JRA ダート G1 制覇というのは立派ですし、関東馬としては初の快挙ですね、この春秋っていうのがね、はい、で坂井隆盛騎手のね手綱さばきも思い切ったお見事なものでしたね、
チャンピオンズカップも距離が伸びてどうなんだろうとか言われていたんですけど、はい、何の何のあんなに強いんだというね、勝ち方ですね、800メートルも。
そうでしたね。2月24日サウジカップが目標ということです。
なお牛馬手走路は日本馬として初めてダートのドバイワールドカップを制覇したことなどを評価され、特別賞を受賞しました。競走馬の特別賞受賞は2020年クロノジェネシス以来で3年ぶりとなっています。
はい、もうついにね砂のワールドカップ制覇ということで、それも2馬身以上 の、ね、差をつけてということで、あのゴールシーンもね、もう胸が熱くなりましたよね。でもこうして見ますと、まあ、牛場手走とそしてレモンポップが、うん、まあ、こういうふうに活躍して一等はまあ特別賞ということになったわけですけれども、こういうふうに接戦にこういうスターホースが出たダートからっていうのは、やはり去年はこの他にもね、三歳馬でも強い馬がね、あのデルマス外掛けも活躍したりとか、それからあのマンダリンヒーローがいたりとか、もうそういうダート界が充実した1年ということの証かもしれませんね。
そして最後は最優秀障害馬です。去年年間4戦4勝中山大障害圧勝でしたマイネルグロンが279票を獲得して選出されました。
はい、4連勝でハードル界の頂点に立ちましたよね。10馬進出でしたもんね、中山大障害はね、鮮やかでしたね。そして青木調教師の涙、まだ5歳ですからね、これからさらなる活躍が期待されますね。
はい、
はい、春の最大目標は中山グランドジャンプということです。
ということで駆け足で2023年度の JRA 賞受賞馬を紹介してまいりました。イクイノックスとソングライン以外の受賞馬は今年も現役を続ける予定です。
はい、大関さんは今年は特にどの馬に注目されていますか？
市場が入っちゃうところはあるんですけれども、はい、ドーディウスですかね。あのジョッキーカメラ有馬記念の最後に武豊騎手が馬から降りて、はい、もう一回フランス行こう、
うん、
チャレンジしてほしいですよね。
そうですね。
であとドバイもちょっと去年は残念だったじゃないですか、
はい、
海外でもう一回走るドーディウスを見てみたいですし、
はい、
あの今年 G1 勝ったら4年連続 G14 勝、
うーん、
2歳の頃からこんなに長く、
そうですね、
活躍できる馬ってなかなかいないよなと思うので、ちょっとドーディウスが次どこで見られるのかですかね、一番期待したいのは、
そう乗り越えてきたものがいろいろありますもん ね、
やっぱりあの馬ヒーローだなって思いましたね。
はい、
ということでこの後よしこさんにも今年の注目馬をお聞きしたいところなんですが、
は
い、来週のこの時間、
はい、
特集でお届けする2024年みんなの期待馬の中でお話しいただこうと思います。
はい、承知いたしました。番組ではリスナーの皆さんの2024年今年の期待馬を大募集します。
番組ウェブサイトのメール送信フォームから木曜日までに送ってください。 G1 勝ち馬でも条件馬でも未勝利馬でも JRA の馬でも地方の馬でも構いません。
海外の馬でもいいですね。
あ、もちろんです、
はい、どしどしお寄せください。お待ちしております。ということで今日は2023年度の JRA 賞受賞馬をご紹介してまいりました。現役を続ける馬たちには今年も競馬を盛り上げて輝き続けてほしいですね。
はい、そしてそんな素晴らしいところをぜひいっぱい実況したいなっていうのは今年も願いですね。
はい、よろしくお願いします。
頑張ります。
期待してます。以上、特集で2023年度 JRA 賞受賞馬をご紹介いたしました。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に小倉で愛知杯、日曜日に京都で日経新春杯、中山で京成杯が行われます。まずは日曜日に京都で行われる G2 日経新春杯を展望していきましょう。
はい、
金曜日正午の段階で京都は天候晴れ、芝もダートも涼です。14日の京都は晴れ時々曇りなんですが、明日土曜は夕方に天気が崩れるという予報も出ています。
はい、
天皇賞路線にもつながってくるであろうところで、ハンデ戦、
ハンデ戦
難しそうですけれども、はい、どうしましょうか。
はい、ここはですね、やはり菊花賞出走組が強いんですよね、このレースはね。はい、でそこから選んでみたんですが、ハーツコンチェルトですね、筋量が2キロ軽くなるというのはとてもアドバンテージだと思うので、ハーツコンチェルト本命ですね。そして同じく、菊花賞組で2キロ筋量が軽くなる田口カンタ騎手安城ね、巨頭田口騎手も今年ね飛躍が期待されます。リビアングラス、さらにサボーナ、そして5歳ですけれどもレッドバリエンテ、この4頭の馬連ボックスにします。
はい、
はい、大関さんは？
私はですね、牝馬で新緑化、
ね、
直線長いコース、はい、京都外回りは合ってるんじゃないかなと思うんですよね。
はい、
エリザベス女王杯はちょっと結果が出なかったんですけれども、のもっと距離が伸びたところでどうなるかを見てみたいなというところで、
はい、53キロですしね、
里のグランツとの里のダイヤモンド、里のダイヤモンド2頭とか、
はい、
京都で
京都でね、
ちょっと面白いんじゃないかななんて。
わかりました。じゃあ私も新緑化の副賞を加えます
あ、副賞ですね、はい、人気なさそうな馬の副賞っていうね、
はい、
それでいこうかな
応援です、
はいはい、続いては日曜日に中山で行われる3歳馬の G3 京成杯です。去年はここを勝ってデビュー2連勝としたソウルオリエンスが皐月賞まで一気に勝っていったということになりました。今年は出走メンバー15頭、金曜日正午の段階で中山天候晴れ、芝ダートとも両のコンディションです。14日の中山晴れ時々曇りという予報が出ています。決闘的にも楽しみだなという馬がいるんですけれども ね、
そうですよね。
今年はいかがですか。
私はとりあえず2002勝の2とアーバンシックとジュンゴールド、それからドラメンテ3区のドレイクパッセージ、これ新馬戦ね強かったですからね、うん、そしてアパパネの息子バードウォッチャー父ブラックタイドね、こちらもなんかね男の子なんですけれど、男馬なんですけれども、うん、牝馬みたいな可愛らしい仕草だったり表情だったりがね、なんともいいですね、はい、ですのでこの4頭のボックスにしたいと思います。2番6番13番15番の4頭ボックス生まれんです。はい、大関さんは
14番のダノンデスアイル、
はい、
キャリアの豊富さをここで生かしてもらえないだろうかというところで、あとラジオ日経杯京都2歳ステークス前走、
そうですね、
差のない勝負をしていたので、はい、上位に来てほしいというところ、あとやっぱりスケールだったらアーバンシックかなっていう、
うん、
前回の100日総特別もそんなにスタートが良くないのにこう直線だけでも力技でねじ伏せで勝ったようなレースでしたし、
はい、
スバブリチャードの子供がここを勝つといよいよクラシックがあってね、牝馬アレガレーラがいますけど、
そうですね、
ボバでも大物が出てくるかもっていうところで、ちょっとこの2頭を絡めて勝ってみようかなと思いますけどね、
はい、
ではリスターの皆さんからいただきました予想もご紹介したいと思います。
お願いします。
1週間遅れの18番さん、この番組には初めてメールします。
ありがとうございます。
今週は日経新春杯が京都競馬場でありますが、私のようなおじさんの競馬ファンはどうしても1978年のテンポイントが競争中止したレースを思い出しますと。このレースに関しては結果はともかく全馬無事にゴールインしてもらいたいです。日経新春杯は里のグランツから、
はい、
緑の本さん、小学生の時以来ほぼ50年ぶりに入院することになり、
まあ
と言っても1泊2日ですが、
はい、
いつもラジコのタイムフリーで聞いているこの放送、今週は病院のベッドでリアルタイムで聞くことになりそうです。
あらまあ、ね、
お大事になさってくださいね。
お大事なさってください。
日経新春杯はハーツコンチェルト、神戸新聞杯の先着馬に対して軽い金量、連続騎乗の松山光平騎手で2勝目&初重賞制覇に期待。まだこの馬1勝馬なんですよね。
そうなんですよね。
人生と競馬はらんださんから、京成杯はジュンゴールド、新馬戦で見せたラストの加速力と刺激賞で見せた機動力が中山に合いそう。日経新春杯はプロザホーン、先週のジョッキーのコメントで馬場が緩いと言っていたので洋芝もこなせるこの馬にしますと、
うん、
関谷うまいもんさん、中山金牌を単勝で京都金牌を3連複で取り、新年好スタートを切ることができました。今週も頑張ります。ちょっと羨ましい京成杯はジュンゴールドから自在な足が持ち味、坂井隆成騎手がどんな騎乗を見せてくれるか注目です。日経新春杯はレッドバリエンテから。オーサムエアプレインさん、今週は日経新春杯ですね。久しぶりの京都開催にワクワクです。あ、ここ何年か中京でやってましたからね。本命はハンデに恵まれたハーツコンチェルト、京成杯は両決バードウォッチャー、中堅さんは京成杯はアパパネの息子のバードウォッチャー、うん、日経新春杯は菊花賞5着のサボーナを狙いますと、はい、いっぱいいただいております。
あ、ね、どうも皆さんたくさんのメールをいただきましてどうもありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、時間の都合でまた今年もなかなかご紹介できなくて本当に申し訳ございません
なおこの番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表された出走取り消し、機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また重賞予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
はい、お願いいたします。来週はアメリカジョッキークラブカップ東海ステークスの展望を中心にお届けいたします。そして特集で2024年みんなの期待馬をお送りします。お聞きの皆さんの予想、今年の期待馬をぜひ教えてください。お待ちしております。お別れの時間となりました。
今週末の JRA は中山京都、そして開幕週を迎える小倉と3つの競馬場でレースが行われます。
開幕初日明日土曜日の小倉競馬場では G3 の愛知杯が行われます。まあ、牝馬たちのレースですよね。私の期待はドラメンテ3区のセントカメリア、前走より2キロ軽くなり、今年のね西村敦也騎手も期待ができますよね。
G1 を取りたいってあのフェアリーステークス勝った後にもインタビューで語ってましたからね、うん、楽しみです ね、はい、ね。今週も開催競馬場にはネット予約で指定席券入場券を購入された方、当日現金発売入場券を購入された方が入場できます。詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。
はい、よろしくお願いします。それでは週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
大関俊でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。